エマージェンシーズ37でハイパーフレーミングコミックを展示している矢津沙織と申します。ハイパーフレーミングコミックは漫画を元にした映像作品で、ページというフレームにとらわれない自由なコマ構成が施された静止画の漫画をズームやパンニングといったカメラワークで読ませる手法です。今回はその手法を用いて描いた宇宙人一人、メリーゴーラウンド、そして新作星の便りを含めた全3作品を展示します。近年スマートフォンやタブレットで漫画を読む機会が増え、閲覧ソフトやデバイスに合わせた新しい漫画の形も多く登場していることが制作の背景にあります。例として縦に長い漫画をスクロールで読ませる縦スクロール漫画や、漫画とアニメーションを組み合わせた自負漫画、声優による声や音、動きを漫画に加えたモーションコミックなどが挙げられます。しかしこうした新しい形の漫画の中には、すでに紙で出版された漫画を元にした作品や、ウェブで公開後紙でも出版することを見越した作品など、紙と電子の互換性が求められるケースも多くあります。私はそれぞれの形式にはそれぞれの形式でしかできない表現があるのではないかと考え、大学院でその手法を探る制作および研究を始めました。そして行き着いた手法がハイパーフレーミングコミックです。ハイパーフレーミングコミックは漫画を元にした映像作品で、その元となる漫画はページというフレームの制約を受けることなく自由にコマを置くことができます。よって描かれるストーリーに応じて3作品すべて異なるコマ割りが施されています。また今回はメインの映像作品に加え、元となっている漫画のパネル展示も行います。手法の違いや映像との見え方の違いなど、ぜひ見比べて楽しんでいただければと思います。ハイパーフレーミングコミックのもう一つの特徴はカメラワークです。通常漫画は作者と読者の間で漫画の読み方、ルールが共有されているため、矢印や番号といった指示がなくとも、作者が想定する順番通りにコマを読み、その内容を理解することができます。ページというフレームがなく、従来のルールから逸脱したハイパーフレーミングコミックは、作者と読者で共有されてきた漫画リテラシーの代わりとして、カメラワークでコマの読み順を示す方法を用いました。カメラワークは読み順を鑑賞者に示すだけではなく、その動かし方や速度、緩急を表現として扱うこともできます。例えば1作目宇宙人一人では、セリフの分量に対して早くカメラを動かすことで、一度では追い切れないほどの膨大な情報量を表現しています。ハイパーフレーミングコミックは動画の規格に対してはるかに大きい漫画をディスプレイモニターの枠で部分的にマスクして見せています。これは鑑賞者がストーリーの展開とともに全体のコマ構成を想像しながら作品に没入することを狙いとしています。例えば2作目メリーゴーラウンドは、同じ1日を繰り返し続けるループ世界を描いたお話なのですが、ループ世界とそうではない元の世界でコマの構成を変えています。そのためカメラの動きとコマの見え方が似ているようで少し異なります。鑑賞者はループ世界に対して、この世界どこかおかしいと思うと同時に、このコマ割りさっきと何かが違うというメタ的な懐疑も抱きます。このようにストーリーと手法がうまくリンクすることで、ハイパーフレーミングコミックの面白さは発揮されるのではないかと思います。今回展示する3作品は不老不死の宇宙人を中心に描いたシリーズものです。1作目宇宙人一人では、内側から外側に向かって展開するコマ構成とズームアウトのカメラワークを組み合わせて、時間の蓄積や記憶の儚さを表現し、2作目メリーゴーラウンドでは円環状のコマ構成で同じ出来事を繰り返し続けるループ世界を表現、新作星の便りでは異なるシーンで同じセリフを共有したコマ構成によって、噂話が少しずつ変容しながら語り継がれる様を表現しています。私はこのシリーズをひとりちゃんシリーズと呼んでいるのですが、今回の新作で3作目を迎え、だいぶストーリーにも深みが出てきたのではないかと思います。作品数を積むごとに、手法の面だけではなくストーリーや作画の面でもいろいろな挑戦が行われているので、そちらも含めて楽しんでいただければと思います。